きの言葉、全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。詩で、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。アメン。聖典はどうぞお立ちになれる方はお立ちください。賛美を捧げます。聖歌の477番を持って、褒めたたえますが、この緊急事態宣言下ですので、口を開かないで、捧げたいと思います。では共に使徒信条を告白いたします。使徒信条は、我らイエス・キリストを神、また主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条であります。この信条に私たちも心を合わせ、自分自身の信仰の告白としてこれを告白しましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の御耳に座したまえり、賢より来たりて生けるものと死に至るものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。アーメン。ではもう一つ賛美の歌をアミンを持って捧げましょう。聖歌の476番です。お願いします。 詩編の朗読をいたします。今日の朗読詩編は第16編から抜き出してあります。週報をお持ちの方は週報の裏、裏面をご覧ください。スクリーンで参加される方は3ページあります。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせてまいります。いつもの通りですね。それでは、朗読いたします。旧約聖書詩編第16編より抜粋です。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。
私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の座りながらあなたの子にはありません。
地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。
他の神へ発したものを求めたら、それは我慢しましょう。
私は彼らの注ぐ血のお酒を注がず、
その名を口に含まれません。
主は私への譲りの辞書、また私への杯です。はかり綱は私の好むところに落ちた。私は助言をくださった主を褒めたたえ、私はいつも私の前に主を置いた。
主は私の右に来られるので、私は揺るぐことがない。
それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。
あなたは私に命の道を知らせてくださいます。
あなたの御前には喜びが満ち、ご一緒に、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。アーメン。それでは続けて祈りの時を持ちましょう。短い時間ですが、はじめに司会者がお祈りします。それに続いて、皆さん黙祷の時を持ちます。おのおの黙祷のうちに神様をあがめ賛美し、罪を告白してしっかりと許しを受け取り、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求める、そのようにして私たちの心が礼拝の中に整えられてまいりますように。それではお祈りします。ハレルヤ。天の父なる神よ、あなたの御名を心から私たちはあがめ、あなたのなさってくださった大きな御業を褒めたたえます。あなたは私たちのためにその愛を示してくださいました。その愛はイエス・キリストのうちに完全に示され、その生涯、またその十字架と復活の中に完全に表されました。あなたは御子を私たちと同じこの肉の姿を人としてこの地上に御子をお与えになり、私たちと同じようにこの世の浮き悩みをつぶさにおなめさせられ、そしてその上で私たちを本当にしっかりと受け取ってくださり、そして憐れんでください。その愛が十字架の上に 身を結び、私たちの罪が今、先ほど 歌いました賛美のように、私たちの罪が十字架の上に釘付けられた。そういうふうに、私たちはもう自分の罪上、あなたに裁かれることがないのだということ、その救いを私たちにあなたが与えてくださいました。私たちの技ではなく、ただあなたの御業によって私たちは救われたのです。それゆえ私たちはあなたを褒めたたえます。あなたがその御子を三日後に復活させられてくださったことによって永遠の命の道が開かれました。私たちもまた罪と死の中に捕らえられていたものですが、イエス・キリストと共によみがえらされ、そして新しい命を持って歩むことができるとあなたは教えてくださいます。どうぞあなたの救いが私たちのうちに日々成就していきますように、私たちが主と同じ姿に変えられるまで私たちが成長していかれますように。確かに私たちは罪の中に生まれながらの性質を持ってこのように生を受け、そして成長してきました。そして日々滑りやすく、あなたを忘れやすく、そしてあなたに逆らいやすいものであることを告白いたします。しかしあなたはそんな私たちを深い愛と憐れみの中に救ってくださいました。罪の増すところには恵みもいやませりと書いてあります。恵みもいよいよ罪以上にあなたの恵みは大きい。それゆえに私たちはあなたによって救われているのです。どうぞそのことを私たちが本当に日々あなたの恵みの中で知っていくことができ、そしてそれを喜ぶことができ、そしていつも心にあなたを仰ぎ見ることができるように助けてください。願わく聖霊が私たち一人一人の中で豊かに現れてくださって、一人一人をあなたがどうぞ作り変えてください。そして聖霊の力によって私たちをあなたの子供らしく作り変えていってくださいますようにお願いいたします。あなたの清めとあなたの救いが私たちの人生の中に豊かに現れていくことを願い、またそれが私たちの周りを本当に変えていきますようにお願いいたします。この朝もあなたの前に共に礼拝するために集いました。あなたは霊と誠によって礼拝するものを求めだと書いてあります。あなたは深い恵みと愛によって私たちを受け入れてくださいます。どうぞはばかることなく折にかなった助けを受けるために大胆にあなたの恵みの座に近づかせてください。そして私たちのすべての自覚できる罪をあなたの前に告白し、しっかりと許されて立ち上がることができますように、どうぞ一人一人にあなたの御霊を豊かに注いでください。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。一人一人があなたに近づかんとしておりますから。そしてどうぞ今日ここに事情で来られない兄弟姉妹のためにも祈ります。おのおのの場所にあなたがあって、その御手と御言葉を持っておのおのを導き、そしてその場その場にあってもこの主の日、礼拝の日をあなたを覚えて過ごすことができるように助けてください。これからのひととき、あなたの御手に委ね感謝してイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。ではおのおの心注ぎ出して祈っていきましょう。 愛する天の父よ、皆を褒めます。あなたが我らの祈りに熱心に耳を傾け、その祈りを喜んで受けてくださっていることがありがとうございます。また私たちのためにあなたの右にあって取り出してくださっているイエス様を感謝します。願わくは祈られました祈りの一つ一つがあなたの御手の中で整えられ、私たちに確かな祈りの答えとして届きますように。そして私たちが日々あなたが生ける神であって我らと共にいます神であることを知らせてくださいますようにお願いいたします。一人一人に豊かな御霊の働きがありますように。委ね感謝してイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それでは今日の説教のための聖書箇所を読みいたします。今日のメッセージの聖書箇所はペテロの手紙の第21章の12から15です。ペテロの手紙第2の1章12節から15節です。新改訳聖書の第3版で読んでおります。その版の聖書をお持ちの方は、厚い聖書をお持ちの方は新約聖書の460ページ下の段です。それではお読みいたします。新約聖書ペテロの手紙第2、1章12節から。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。ここまでです。今日はこの箇所からいつも思い起こして題してメッセージを取り詰ませていただきます。いつものように3ポイントで説教の要点をスクリーンに出しております。一つ目は私たちのためにすでに確立されている真理、それはみんな知っていることだということです。今日読みした最初のところ12節ですね。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っている。要するにクリスチャンというのはあるその固くも確立された真理を私たちはしっかりと受け止めている仲間たちなんだという、まあそれが前提だっていうことですね。そして2番目に、それをいつも思い起こして、奮い立ってほしいとペテロはここで言ってる。いつも思い起こす、そして、奮い立てと、ステアユーアップって言うんですね。Google さん便利だね、最近何でも翻訳してくれるから。そして、3番目に、今日お読みしたところにはっきり書いてあったのはペテロが殉教間近だということを意識してたということ。13節のところに私が地上の幕屋にいる間はとかね、それから14節のところに私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っていると。で、幕屋って天幕、テントのことだよね。テントでキャンプ行ったりするとテントに住みますよね。でテントで何泊かします。そして帰って
あのお家に帰るわけです。だからペテロは地上の人生をそういうふうに意識してたってことです。今生きてるのはテント暮らしなんだと。お家はちゃんとあちらにあってそこに帰ってくんだよという意識。そしてその時まで私たちはそのしっかりと確立されている真理をいつも思い起こして奮い立たせ続けようということが今日のポイントです。だから今日のいつも思い起こしてというのが説教題になってます。でもあの私たちは本当に本当に本当によく忘れます。いつも起こり思い起こせ、いつも思い出せっていうのは私たちが忘れやすいからです。もう本当に最近頭がなんかざるになったような感じがしますよね。昨日読んでいい本だなと思った本がある。そしてすごいああいい本だったな、そしてパタッと閉じるでしょ。で今朝になるじゃん。でその本のことを紹介しようと思うと、もうその本の著者の名前が出てこない。嫌ですよね。例えば皆さんだってあの昨晩食べたお料理覚えメニュー覚えてますか。作った人は大体覚えてるね。で若い人は割と覚えてる。でも私たち時々あなんだっけなってよく考えて、あれなんか美味しいもの食べたはずなんだけどって、あの作った方は覚えてますが、私たちはすぐ忘れてしまう。3日前なんていうともう全然ない。年齢のせいもありますけれども、若くてもやっぱり人っていうのは忘れるものです。人の名前忘れますね。固有名詞割と忘れやすくなるっていうのは年を取ると特徴的な忘れ方だそうです。特に認知症じゃなくても健忘症で忘れます。でも私たちはこの聖書が教えている確かな真理についても忘れっぽいということです。私たちははっきりとイエス・キリストの十字架と復活を信じ、そして神の子供とされ自分の罪が許されて、それでハレルヤーとね喜んで、教会になったわけじゃないですか。私たちは神の教会なんですよね。ところがそのことが、その感激が、そしてその時の喜びがすぐ忘れる。よく言うじゃないですか、アヒルクリスチャンなんてね、水がぶがダブダブダブって言ってね、ガーガーガーって喜んでて、そして水かぶったらどっか行っちゃったって。で日本のクリスチャンの平均寿命は3年って言われる。まあそれくらい多くの方が救われたはずなのに教会に通ってきてなかったり、で別の何かを求めて世の中に散っていったりしてるわけです。まあ、でも逆に言えばそれだけの隔離キリシタンみたいな人たちが世の中にいっぱいいるっていうことですね。そしてその人たちはもう一遍そのことをしっかりと思い起こせば奮い立ってまた教会に来るかもしれない。そういう人たち日本にはたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。子供の時教会学校行ってたなとか、あの時いいお話聞いて感動したなとか、でも今は行ってない、そういう人たちいっぱいいるわけですよ。だから私たちは日本のクリスチャン 1% 未満なんていうことをずっと言われ続けても、必ずしもまあだから余裕っていうんじゃないけど、でもあまりにも落胆しすぎることはないと思います。でもどっかでこの思い起こし続けるっていうことを怠って、そしてその中で成長するっていうことを忘れてしまったために、どっかでこう目標を見失って教会から離れていくっていう人たちがいることも確かです。そういう人たちがこの教会で本当に一人でもいてほしくないけど、それでもそういうことっていうのは起こるんだ。私たちはその聖書の素晴らしい真理を忘れやすいということをしっかりと自覚する必要があります。実は旧約聖書のイスラエルの民も同じだったんですね。だからこれは日本人だけじゃない、全ての人間が忘れやすい民だということです。旧約聖書の中で最も凄まじく神様の御業が起こったのは出エジプト記ですよね。出エジプトでね、イスラエル民族をエジプトから脱出させるために神様のした御業すごいでしょ。十の災い、そして最後は杉越ですよね。エジプトのすべての蠅が一晩で打たれるっていう、ね、 凄まじい奇跡が起こって、まあ、その前もね、アブが出たり、ブヨが出たり、ブヨが出たり、カエルが出たり、エジプト のナイル川の川の水が血に変わったりとか、いろいろすごいのあるじゃないですか。でも、あの最後に全てのウイングが打たれる、あれだけのこう、ことが起こったら普通忘れませんよ。そして、モーセに率いられたエジプトのイスラエル人は脱出して海割るじゃないですか。あれ すごいでしょ、映画で。ね、天地創造とかね、出エジプトの映画いっぱいあるけどさ、最近じゃあディズニーのアニメーションにもなってますよね。そういうので、すさまじいことが起こってるにもかかわらず、イスラエル人は感動して、この神様だけに従い通したかというと、そうだね。アラノで問題にぶつかる、アラノで水がない、食料に困る、そういうような中でブーブーブーブー文句言い出して、で、死んだ方がマジだってね。あれだけのこう奇跡を通って、素晴らしいことを通ったにもかかわらず、神様の愛と憐れみを忘れてしまう。まあ、それがイスラエルの姿だったわけでしょ。それで、アラノで40年ぐるぐるするわけでしょ。エジプトを脱出したけども、約束の土地にその第一世代は入れないわけですよ。そして、その、神様に逆らったエジプトを脱出した第一世代ではない、その後に生まれた新しい世代が、40年経って改めて約束の地に入っているわけです。ヨシュアに率いられて。でもその第一世代を率いたモーセは約束の地に入れないわけですよね。遠く山の頂からその約束の地を見渡しながら、モーセはそこで死ぬわけです。そしてその死ぬ前にもう一度神様の立法を、あの出エジプトの出来事の中で与えられた立法をイスラエル人たちに与えたのが申命記なわけですね。申命記読むと、あれまた出エジプト記と同じような立法が書いてあるって、また実家に出てきたとか、ね、あるけど、あれはもう一遍ちゃんと教え直し、思い起こさせるために、書かれているわけです。だから申命記っていうんです。申命記って中国語なんですね、申命記っていうのは。で、これはもともとの意味は二度目の福音っていう意味、二度目 の命令っていうことなんですね。デュートロっていうのが2回目っていうことです。で、ノモスっていうのが命令、掟とか命令っていう意味です。で、デュートロノミーって言うんですよ。で、それを中国人は申命記って書いた。で、それを単純に日本人がやった署名したので、わけのわかんない申命記になっちゃったんだけど、で、もともとは2度目の命令っていう意味で、2度目の命令は6章から書かれていますよね。申命記の6章で神様は6章の4節から12節まで、ね、いかに思い起こすことが大事か、いかに忘れないことが大事かということを繰り返しおっしゃったわけです。申命記6章の4節をご覧ください。新改訳聖書第3版だと315ページ、旧約の315ページ、デュートロノミーチャプター6、6章、バース4ですね、4節。4から12、325ページね。聞きなさいイスラエル、シェマーイスラエル、ね、でここからもことをシェマーというんですね。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。 これはあなたの家の門中と門に書き記しなさい。あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家に、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りぬとき、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。でしょ？つまり心に刻み、そしていつも思い起こすためのできる努力は、その地道な努力をしっかりと繰り返せって書いてます。子供に教えろ、家にいる時も唱えろ、道を歩く時も寝る時も起きる時も唱えろ。これを唱える、何を唱えるかというと、4節5節の御言葉ですね。だからイスラエルに行くと、そういうものをこの4節5節のヘブライ語の御言葉を紙に書いて、お祈りする人はこのおでこの上にですね、四角い黒い箱をくっつけて、山伏さんのトキンっていうおでこの上にある箱があるんですが、あれみたいな中に、山伏さんはお経入ってるんだらしいですけど、ね、そのヒラクティリっていうものの中にその4節5節の御言葉を書いた札が入ってる。そして腕にも結びつける道具がある。そしてペンダントにもなってます。メズーサっていうね。で、その中にこの4節5節の御言葉書いて入ってるんですよ。で、そして家の門中にもお札のように貼ってあります。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この立法の最も大切なものといえるこのシェマと呼ばれる聞けイスラエル、この御言葉を、そして主を愛することが大事なんだ。それを決して決して決して忘れるなって。だから後の立法学者たちもこの申命記6章の4節5節、これを立法の中の一番大切な戒めと。そしてレビ記の19章の自分自身を愛するようにあなたも隣人を愛せよ、こちらも同じように大切だ。つまり神様をしっかりと愛し、そして隣人を自分を愛するように愛すること、そのことを忘れるな忘れるな忘れるな、徹底してそのために地道に努力しなさいって教えたわけですね。私たちは礼拝でいつもイエス・キリストの十字架を語ります。そしてイエス・キリストの復活を語ります。そしてその救いの中から私たちに聖霊が与えられ、私たちの内側にその御霊が住み、そして私たちを日々その方との交流の中に作り変えていってくださる、その方の力が、その方の愛が、その方の光が私たちから潮が染み出すように溢れ出て周りを清め、そして周りを変えていく、その力の流れを私たちがいつもいつもいつも意識する。その地味、それは単純に一回信じて、そしてありがとうございますどうもっていうもんじゃないんですよ。それは日々私たちを生かす、それは日々私たちを作り変える、そして日々私たちを生かす、そして力となる、そしてその聖霊の力によって生きていくのがクリスチャンライフっていうもんなんだ。それは基本なんです。確立されてる、そして教えられている真理なんです。でもそのことを私たちはすぐに忘れる、そしてすぐに放り出す、そしてすぐやめてしまう。でも大事なのは基本なんです。イチローさんっていう野球選手いますよね。もともと鈴木一郎さんだそうですけど、あの方も言ってます。自分がそれだけのアメリカの大リーグで特別な記録を打ち立てたにもかかわらず、そのイチローさんのブログの中にこういうこと言ってます。特別なことをするためには特別なことをするんではない、特別なことをするためには普段通り当たり前のことをするんです。普段通り 当たり前のことをきちんきちんと毎日、地味なことを地道にやる、そのことを積み上げていって、そして特別なことが生まれるんだ。私たちが神と共に生きる、神の力を体験する、そして神が共にいますことを知るためには、やはり地道なことを抜きにありえないでしょう。私たちが目指すのは神の国でしょ。この地上に神様が共にいますことを私たちが表現し、そしてそのことを私たち一人一人が体験し、私たちが共にみんなで一緒にそのことを喜ぶことでしょ。でもその素晴らしいことを体験していくためには地道なことが欠かせないわけですよ。御言葉を読む、祈る、そして訪問する、人と話す、慰める、支える、生かす、そういう地道なことがなければ私たちは特別なことを決して味わうことはできないんだ。そしてそのような地道なことをする人だけが壁にぶつかるんだって。これも一度ごろくですよ。壁っていうのはできる人にしかやってこないんだ。その壁を越えられる可能性がある人間だけにしか壁は目の前に現れない。だから壁があるっていうのはチャンスだと思ってます。私たちがもっと神様と出会いたい、私たちがもっとイエス様と共にあることをいつも覚えていきたい、それ願ってそこを目指してるのにできない、自分の内側がなかなかこう変わっていかない、でもその壁にぶつかってるっていうことは、それはチャレンジなんだ。そして そこであがいてもがいて、そして地道なことを繰り返しながらそれを超えていく力のある人に壁がやってくる。心の中にそのような植え替わりがあるのなら、壁にぶつかって後退することを恐れないで、ぶつかり続けろ。それは特別なことのように思えるけれども、それは地道な普通の当たり前のことを普段通りしていく中で越えていくんだって。いいこと言うね。まあ、どんな世界でもね、何かを大きなことを成し遂げる人っていうのはやっぱり学ぶべきと思う。やっぱり私たちはいつも思い起こす、そのイエス・キリストの御業、イエス・キリストが与えようとしている私たちの命、クリスチャンライフ、そして私たちがどのようにキリストに似させられていくか、作り変えられていくか、そしていつも その目標を見つめながら地道、地味な努力をきちんきちんとやっていく、そして植え替えて、そして祈りを積んでいって、そしてもがく。私たちが奮い立ち続けるために、そしてその約束を握り続けることによって、私たちはそれを実際に味わっていくことができる。常に確立されている真理っていうのは、先ほどの第2ペテロに戻りますけれども、私たちが確かに神様によって召され、選ばれたということです。そしてその召されて選ばれたのは私たちが成長していくためです。私たちが召された選ばれたことを確かなものとしなさい、そして確かなものとして確認するためにも成長しなさいってペテロが言って、先週学びましたよね。信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験、経験には兄弟愛、兄弟に愛には愛を加える。そのような良いものが私たちの中に実っていくときに、私たちはますます自分が選ばれたんだな、そして神様が私たちを召されたんだなということをはっきりと確信していくことができる。そのことを私たちが日々いつも思い起こす。そうすれば、いやこんなもんじゃないよ、私のクリスチャンライフはこんなもんで止まらないよ、もっともっとイエス様と近くなるんだ、そしていつもイエス様に目の前に立っていただいて、フォローミー、ついてこいと言っていただくんだ。今 購読した詩編にもそういうのありましたね。私はいつも私の前に主を置いた、ね、予備にあると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。これも地道なことをやってます、ね、私はいつも私の前に主を置いた。なんか自分で主を置くなんてちょっとね面白い言い方だけど、もったいない言い方だけど、でもダビデはそのようにして意識して自分の前に主よ来てください、主よここで私と語ってください、毎晩毎晩夜になるとそう求めて祈ってたってことでしょ。ずっとその求めの中で主が来てくださるんですよ、ね、You raise me up っていう歌みたいにその方がやってきて私の隣に座ってくれるまで私は待つ。あれね、恋人が来るんじゃないからね、あの歌はイエス様が来るんだからね。You raise me up ね、歌わないけどさでもあの歌であなたが私のそばに隣に来て座ってくれるまで私は待ち続ける、こうダビデの心ですよ。いつも私は自分の前に主をイメージし、ここに今主が来てくださっている。そして主よ、私はあなたと語りたい、あなたと交わりたい、あなたを呼んで、そしてあなたと本当に密な交わりをしたいんだって祈り求めた。いつも私は主を置いたっていうのはそういうことだよね。すると主が私の右におられるので私は緩むことはない。ダビデはそのように祈りながら、いつも右っていうのは力の座ですから、方角としてね、右にいてくださるっていうのは力になってくださるっていうことです。いつも主が隣に来てくださって私を支え、私を力づけて、だから私は緩まない、そうこの詩編は歌ってるんですよ。そのようなことも私たちはいつも体験したいじゃないですか。いやね、ダビデだけじゃない。ダビデの主は私たちの主でしょ。ダビデの神は私たちの神でしょ。そして今はその方がイエス・キリストとして私たちと同じ痛み、同じ病、同じ悩み、同じ悲しみ、同じ痛みを味わってくださる方として私たちと共にいるんでしょ。ヘブル書にそう書いてあるじゃない。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できないような方ではない。同じように罪は犯さなかったけど、同じように苦しみに遭われたんです。キリストは私たちの苦しみや痛みに寄り添うために、私たちの病に共に悩むためにその中を通過された。彼はまさにボロボロになるまで十字架の前に痛めつけられて十字架にかかられました。その全ての悩みは私たちのためです。私たちに共感するため、そのためにイエス様頑張った私たちの気持ちをちゃんと分かってくれるためにいたんだんです。イザヤ書にそう書いてあるでしょ、53章で、苦難の死亡や彼の打ち傷によって私たちは癒されるんです。だから私たちはそれをいつも、そしてその方の愛を思うために奮い立つんです。ペテロはそのことをいつも思い起こさせるのが私の務めだと、今日の聖書箇所で言っていました。13節で、ペテロは私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています、と書きました。ペテロは自分がもう間もなく殉教するということをはっきりと主から示されていたようですね。14節にそう書いてあります。私たちの主イエスキリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。いつとははっきりわからない、でも間近に迫っている、主は私にそうおっしゃった。でもこの地上にいる限り私はあなた方に思い起こさせる、それが私の使命であり私がなすべきことなんだ、しなければならないことなんだ。そしてそれだけじゃなくて、 15節で、私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるように私は努めたい。たとえ私が殉教した後であっても、みんながこの手紙を読んで、ああ確かにそうだ、ペテロそう言ってた、そしてそう繰り返し繰り返しそのことを思い起こせって言ってたよな、そう思い起こせるように私は努めたい。彼はそのために祈り、そして御霊に導かれてこの手紙を書きました。私たちはこの地上の幕屋を脱ぎ捨てる時まで何をすべきでしょうね。でも人生の終わりを意識するっていうのはいいことです。私も還暦すぎました、日本式に言えばね、別に60年で人間ぐるっと新しくなるとは考えてません。そういう思想背景は持ってません。しかし私たちはどっかで自分がどこに向かっているのか、そしてその終わりをちゃんと意識して今を生きるっていうのは大事なことですね。ペテロははっきり今はテント暮らしだって言ってるんです。なかなか粗末なテントですよね。いやありがたいけど、素晴らしいテントだけど、でも天にある住まいに比べるとテントですよ、やっぱり天幕です。天国行ったらマンションだもん。あ、皆さん心配しないでね。日本でマンションっていうと集合住宅ちょっとアパートの毛が生えた感じじゃないですか。あ、すいません、マンション来る人の方すいません。でもマンションっていうのはもともとは豪邸って邸宅って意味だからね、だからヨーロッパに行くと巨大な邸宅があるじゃないですか、大きなね、お城みたいな、ああいうのマンションっていうんですよ。で時にはそこに客人が来てたりして、何ヶ月もこう逗留してたり、色仲間を招いて住まわせたりしてますよね。それがマンション、もともと日本の有塚みたいなのが、だからマンションっていうけど、本来のマンションじゃないです。天国にあるのは本来のマンションです。イエス様のお建てになった大豪邸がそこに待ってます。だってイエス様は私たちに、ね、そうおっしゃったもんね。私はあなた方のためにところを場所を備えに行くんだ。で、準備できたら来てあなた方を迎えるんだからね、そうおっしゃいました。だから天国では私たちは住まいの心配必要ないです。私たちは地上でこのテントをね、あ、服じゃないけど、この体のことです。この幕屋を脱ぎ捨てるとき必ずやってきます。そしてその幕屋が脱ぎ捨てる時が来るんだってことをはっきりと意識したからこそ、今なすべきことをしっかりできたんです。やっぱ大事ですよね、人生で。やがて時が来るね。イエス様もおっしゃったじゃないですか、エルケタイヌックスってね。やがて誰も働くことのできない夜が来ますと。だから私たちは昼の技を昼のうちに行わなければなりません。エルケタイヌックスっていうその聖書の言葉をね、多くの方々が人生の座右の銘にしました。ある方はそのエルケタイヌックス、夜が来るっていう言葉を壁に書いてそれを見つめながら今の仕事をしました。ある方はそれを日時計に刻みました。やっぱりその時が来るっていうことを意識しながら今生きることをきちんと惜しむ。ただこの日を、そのやがて来る時を見据えて今この日、この時、この日をきちんと生きる。そのことを忘れないなければ私たちはきちんきちんとその日その日にすべきことをすることができます。で私たちはね、パウロみたいに自分の人生が終わった時にね、こう言いたいと思います。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。 今から義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださる。私だけではなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。素晴らしい御言葉ですよね。パウロは要するに自分のその人生の終わりが来る、まあまあ、みんな来るよありがたい、みんな死ぬもん、ね、お宅が先なんて言われる年になりました。でも来るよちゃんと、ね、昔そういう風に冗談言ってたあの年配の先生見て笑ってたけどね、私は若かったから今そう言える年になりました。必ずその時は来ます。でもその時に恥るべき皇帝を恥に尽くし勇敢に戦い、そして信仰を守り通しました。義の栄冠が待ってるんだ言えたらいいじゃないですか。パウロはその栄冠を受けるためにこの地上の人生、この長谷場を走ってるんだ、そしてゴールを見据えてそこに飛び込むために走ってるんだ。ゴールを知る、そしてそのゴールに向かって走っている今、それをしっかりと意識するっていうのは大切なことです。私たちが人生のゴールをどこに設定しているのか、そしてそこに向かって今私たちはどのように地道な単純な普通のことを積み重ねているのか、そうでもないどうでもいいようなことをいっぱいいっぱい積み重ねて、ああ一日終わっちゃったなんてねそういう考えを持ちやすいものでございます、お互いに。でも私たちはどっかで増やそうじゃないと、思い出せ思い出せ思い出せ、主は私たちの神、主はただお一人である、心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主を愛せよ。その御言葉はいつも心に刻みながら、いつも思い起こしながら、そしてその主の愛を表してくださったイエスキリストをいつも心に刻みながら、私たちはその場所に向かって走っていく。どうかね、そのようにいつも私たちが奮い立ちながら生きていく。ペテロは15節で、私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるように私は努めたいと言っています。この私の去った後にっていうね、去るっていう言葉が、あの面白い言葉が使われてるんです。これエクソダスっていう言葉が使われてるんですね。私が脱出した後にっていう言葉です。でエクソダスっていうのはあの英語の聖書とか親しんでらっしゃる方はご存知だと思います。出エジプトのエジプト脱出のことをエクソダスっていうんです、ね、ラテンギリシャ語。それでこの私が去った、つまり自分がこの地上の人生を走り尽くして天に向かって天の家に帰っていくことをエクソダスっていうふうにペテロは言ったんですね。私たちは本来約束の場所が、そして帰るべき家が、そしてそこで主と共にいつまでもいることになる。そのためにこの地上の人生を、天幕暮らしをしながらこの荒野と見える人生を走り尽くして、そして約束の土地に入っていくんだ。もうそのような私たちの人生が、そのようにペテロに先に行ってるからね、もうね、で門番やってるからさペテロ門番だからね、あなたに 天の御国の鍵あげるよって言ってる。ペテロ門番です。で私たちが行くと、ペテロがいます。でいらっしゃいって言いますよく来たねずっと思い出してた、忘れなかった、そして地道に歩み尽くしたか。ペテロだけではない、この御言葉をつい読んで励まし続けた人たちはいつもそれらのことを思い起こし続けました。 そしてキリストの持つ先ほどの信仰には徳、徳には知識云々というあのような素晴らしい特性を持ち、それに預かるものにさせられました、変えられました。私たちはどうでしょうか。
死んだらどうしよう、病気になったらどうちゃんと食べていけるかしらと
私たちは不安になりやすい。でもペテロはここで自分はそういうものすべて脱ぎ捨て、目指す天国に行くんだから、心配なのは先天国に脱出する自分じゃなくて残される皆さんだって言ってるんです。ペテロは自分のことを中心だった人だけど、ここではそのところから見事に脱出してみせてますね。私たちが自分のことではなく、いつも誰かのこと、自分のことばかりではなく周りの誰かを幸せにできる、周りの人たちを喜びにあふれさせる生き方ができるようになっていく、そのことをペテロは私たちにも進めているんだと思います。私たちがこの世を去るときに、ああ私は、あおじいちゃんはな、走るべき皇帝走り終えた、神様の恵みっていうのは本当にすごいよ、ね、感謝しかねえと周りの人たちが言うのを聞きながら御国に入っていくような人生だったらいいなと思います。そしてそのために私たちはいつもいつも思い出しながら自分の軌道修正をしていくのです。そうしましょう。はい、祈ります。天の父よ、私たちの人生は本当に草の花のようです。風がそこを過ぎるとそれはもはやないと、その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで主を恐れる者の上にある。主よ、あなたは私たちをいつもあなたを覚え、あなたを愛し、そしてあなたが与えてくださる愛に従って隣人を愛する人生を私たちが歩んでいくようにと願われました。どうぞ私たちの今週1週間の歩みがそのようにあなたの御心にかなうものとなります。どうぞ私たちにいつも思い起こさせてください。やがて誰にも働くことができない夜が来るのですから、今この時この日この命を本当に無駄にすることなく大切に生き切って積み重ねていくことができるようにどうぞ助けてください。焦って遠くの夢を見つめるばかりではなく、今その目指すところを見つめながら果たすべき小さな平凡なそして地道なことを積み上げていくことができるように、そのような一日そして一週間としてくださいますようにお願いします。感謝を持って御手に委ねイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょうと言いたいんだけど、半分です。はい、どうぞお立ちになれる方お立ちください。聖歌の196番です。お願いいたします。 では月の第一子日ですので、これから生産式をします。生産式も思い出すための式ですね。それを覚えてこれを行い、いつも思い出す、思い起こしながら、この生産式を私たちはずっと終わりまで続けることになります。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないまま神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰り見て、心に覚える罪があるならば深く悔い改めましょう。そして罪許された者の感謝と喜びを持って、信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたの日を待ち望みたいと思います。聖定の言葉、第一コリント11章の言葉をお読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後、これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵みと憐れみと御霊を天の 父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊天に讃えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によって備えられましたこのパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは共に聖餐式の聖歌を歌います。聖歌の210番一節二節を歌って聖餐のテーブルに近づきましょう。
招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。また主の恵み深きことを味わい知れ。それでは分散いたします。場所にお持ち帰りになって、各々の場所で信仰を持ってお受け取りください。分散の御言葉です。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、死の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を捧げます。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを我らのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされる、その望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは先ほど歌いました210番の3節4節を歌いましょう。
それでは、総額のうちに礼拝の献金をしましょう。献金は各々、感謝や、献身の思いを込めて、自由に捧げるものです。強制ありません。お配りになる方はそのように覚えてお配りください。よろしくお願いします。では奉献のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆を拝めます。私たちがあなたを忘れている時にも、あなたはいつも私たちを守り支えてくださっています。そのことを再び覚え感謝します。いつも神様が与えてくださる愛を覚え、忘れることなく日々を過ごせるように、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして神様を愛することができるようになりますように。私たち一人一人が御霊に満ちた一人一人となり、教会が御霊に満ちあふれる教会になっていきますように。神様、私たちに祈る力、御言葉を読む力、日々地道に歩む力をお与えください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで用いてくださいますように。御手にお委ねし、感謝して、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーン、また手法に、ありますので、おられでない方はご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をしたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものをなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
苦闘いたします。仰ぎ乞いの願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。お伺いください。それでは短く口頭を捧げていただきます。口頭の間も語られた御言葉に、また祈りに思いを潜める一つとなります。